今日は使徒の働き第17章1節から15節です。このところでは聖書を通してキリストを論じることが語られています。1節を見ますと、パウロとシラスはテサロニケに行ったとあります。そしてユダヤ人の会堂があった。そのところでこのパウロはイエス様のこの救いを語るわけですけれども、聖書の中にテサロニケ人への手紙というのがあるわけですけれども、おそらくはこのテサロニケでさまざまな問題が起こった、そしてまたそのところに救われたクリスチャンたちがいて、パウロはそこにいる兄弟たちを励ますために手紙を送ったと考えられるわけです。まあ問題のないところではそんなに手紙は書くということはなかったかもしれません。問題があるからこそパウロはさらに彼らの信仰を励ますために手紙を書いたと思われるわけです。パウロはこのところで2節を見るならば、3回の安息日にわたって、まあ、およそ3週間聖書に基づいて彼らと論じ合った、まあ、イエス・キリストが救い主ということをパウロは伝えたわけですけれども、それはただ彼の知恵とかまた彼が経験したということを語ったというよりは、むしろ聖書に基づいてとあるわけです。この聖書は旧約聖書を指しています。まだ新約聖書は書かれていなかった。ですから先にこのユダヤ人たちに与えられた神の言葉、聖書によってパウロはこの主にユダヤ人とこのキリストについて、救い主について語っていったわけです。そして3節ならば見るならばその内容が出てくるわけですけれども、このキリストは苦しみを受ける救い主、ほとんどのこのユダヤ人はもう万軍の主、もうキリスト救い主はもう大きな力を持って自分たちのところにやってくるっていうふうに考えていたわけですけれども、しかし苦しみを受ける、イザヤ書の中でも打たれた傷によって我らは癒されたというような言葉もあるわけです。この苦しみを受けるそのしもべの姿がある。そして十字架のことを彼は論じていったわけです。そしてさらには死者の中からよみがえられなければならない、キリストの復活も旧約聖書に出てきています。そして大事なのはこのイエスこそキリストですということがこの中心的なパウロの証であったということです。なぜならば救い主はもう素晴らしい方だ。ところが、まあ、イエスはナザレでこの育った、ナザレから何が良いものが出てこようかとユダヤ人たちは考えていたわけです。しかしこのユダヤの国のベツレヘムで生まれる、まさにイエス様はそのベツレヘムでお生まれになった約束された方である、まあ、いくつかのそうした論証を持ってパウロは語っていったわけですけれども、4節見るならばそのうちのある者たちはこの納得する、そして神を敬う大勢のギリシャ人やまた有力な婦人たちもこのパウロ・シラスに従うというようなことになっていったわけです。ですからこのテサロニケの町にこのクリスチャンたちの集まりが作られていく。ところが5節を見るとユダヤ人たちはこの妬みに駆られ、そしてならず者を集め暴動を起こして町を混乱させたとあるわけです。この妬み、まさにユダヤ人はこの自分たちは選ばれたものである、もう他の人たちよりも優れているっていう、そういうユダヤ人特有のプライドっていうのがあったわけです。それはイエス様が十字架にかけられた時もまさに祭司たちが妬んで、 イエス様を訴え十字架にかける。もうまさにユダヤ人の心の中には先民思想、自分が偉いんだ、そういう思いがあって、そしてこのイエス様のことを証しをするパウロ・シラスに反対していく、そういう心があるわけです。まあ、妬みは骨の鎖と言われますけれども、そのことが言うなればもう人間をダメにしてしまうということを私たちは見ることができると思います。しかしそのことは私たちにも起こりうることではないだろうかと思います。自分よりもこう優れたことを言ったりとか、またなす人を見て、まあ、私たちは羨ましい、最初は尊敬していてもそれが妬みに変わってしまうというようなことがあるわけです。ですから私たちもすべて神の前には罪人にしか過ぎない。しかしそのところで私たちは神様にへり下って、また悔い改めて従っていけるかどうかというのが大きな分かれ目になってくるということであるわけです。しかしこの妬みに駆られたユダヤ人たちはこの暴動を起こして、そしてこのパウロたちを訴えようとしたわけですけれども、見つからない。その代わりに、まあ、7節にヤソンが家に迎え入れていた。もうそのヤソンと何人かのそのイエス様を信じた人たちを訴える。彼らが語ったことが6節にあるわけですけれども、世界中を騒がせてきた者たちというふうに言ってるわけですが、まあ、別の訳ではこの世を転覆させるというような非常に強い言葉を使ってるわけです。ところがこの世っていうのはどうなのか。神様はこの世を作られました。しかし甚だ悪に染まってもう罪にまみれてしまっている。ですから妬みに駆られるようなものが権力を振るう、横暴に振る舞うというようなことが出てきているわけです。そしてこの世っていうのはまさに人の欲によって動かされるところがあると思います。もうそれぞれが自分の益しか考えない、もう自己中心になっているわけです。それがこの世の姿であり、そしてまた現実に暴動を起こしたのは実はパウロやシラスではなかった。妬みに駆られたユダヤ人たちが暴動を起こし、そしてまたもう偽りの証言をするというようなことを言っているわけです。7節を見るとイエスという別の王がいるっていうこういう言葉が出てきてるんですけれども、まあ確かにこの世には王がいるわけですけれども、しかしこの世の王はまさに人間の思い、その欲によって自分が支配するわけですけれども、しかしイエス様は言うなれば神の国の王であるわけです。神の国はもうこの世の欲に支配されるっていうものではなくて、愛に支配されるのが神の国であり、そしてその王であるイエス・キリストは罪人のために自らが命を捨てる、その命を捨てる先頭に立つのがこのイエス・キリストであるということです。まさに私たちはじゃあ欲の深いこの世に生きることを望むのか、それともこの私たちの罪をあがなってくださる誠の救い主イエス・キリストを王として神の国に住むのか、私たちは選択する時が必ずあるということであるわけです。そして、まあ、町の役人たちは動揺した。もうなすすべがない。そして彼らは9節見ると、まあ、保証金を取って釈放する、まあ、事なきを得ようとしたわけです。なぜならばこの町も実はもうローマの支配の中にあって、暴動を起こしていくともうその責任が問われてしまう、もうこれ以上騒ぎを大きくしたくないということで保証金を取って釈放して、まあ、一件落着そのようにさせようとしていったわけです。 そして兄弟たちは、まあ、パウロとシラスをベレアに、もう一つの別の町に送っていく。ところがこのベレアの人たちは11節を見ると素直と出ているわけです。そして非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたとあるわけです。ここにベレアの人たちの一つの特徴が出ています。聖書を調べる、しかも毎日とあるわけです。なぜ私たちは毎日聖書日課をこの読んで御言葉を学ぶんだろうか。それは本当に神様の御心かどうか、そして神の御言葉を自分の心に与えていただく。毎日私たちは聖書を読むということはどれほど大事なことかということがわかるわけです。ですからここの人たちはこの素直また熱心というふうに表現されているわけです。ですから私たちが日々少しずつ聖書を読んでいく、そのことによって私たち自身も実は心が柔らかくなり、そしてまた神様の恵みをおそらくは読まない一人は熱心に求めるものとなっていくんではないだろうか、そのように思います。ですから私たちが日々このように聖書を読み祈るっていうことは私は大事なことである。私たちもこのベレアの人たちのように本当にこのような御言葉を読むことを習慣づけていきたい、そのように思います。12節目はそれで彼らのうちの多くの人たちが信じた、またギリシアの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じた。まあ、このところで婦人の人たちが信じるってことがテサロニケでもまたこのベレアでも出てくるわけなんですけれども、まあ、ここはギリシア、ヨーロッパ、まあ、言うなればこのユダヤ社会と違って、まあ、ユダヤ社会では男性の方が上、力があるというふうに思われていたわけですけれども、もうここでは婦人も尊重されて、そして信仰に入るということが明確に語られているわけです。ところがそのテサロニケにいたユダヤ人がさらにベレアでも群衆を先導して騒ぎを起こす、もう本当に妬みっていうのは恐ろしいなということを思います。もう一時だけでは終わらない、もうますますそういうことが出てくる。そしてこのパウロはそのことの上にさらにはこの15節にはアテネまで連れて行かれるということになるわけです。彼の伝道はさらにそのような妨害があっても次の町へと、そしてまたこのアテネに伝道していく。私たちもそういう心を持たせていただいて宣教に励まさせていただきたいと思います。それでは